熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう早くも8月に入りました。
はい、
毎日暑い日が続いておりますけれども、
蒸し暑いですね。
皆さん大丈夫ですか？
まあ、夜がもうかな、うん、夜がもう暑いからエアコンをね、だいたい僕1時間か1時間、まあ長くても2時間ぐらいかけんねん。で切れるとね、迷惑ね。
切っちゃうんですか？
いやいや、ずっとやってたら風邪だからや。
今もうつけっぱなしの方がいいんですよ。
で昼間はつけっぱなしだね、
うん、
だけど夜はもう寒いで風邪だからや。
でも暑いと、
そうね、エアコンが切れると迷惑ね。
うん、
またこうだから寝てる横にエアコンのあれついたの、パーッとこう寝ながらやってタイマーの位置も分かって引っ掛け
ん。もうだったらつけとけばいい
のに。いや、もうつけとけばいいな。だけどあんまり人間の体で冷やすのは良くないやん。
ああ、ね、言いますよね。
だから寝ながら汗かいてるの。
でも寝苦しいのもちょっと嫌じゃないですか。
そうなんやな、これ。まあしばらくないだし、多分盆過ぎたらそうしなさいね。それまでもしょうがない。一番暑いのは大体7月の20日頃から8月の10日頃から、
ちょうど今ですね、
この20日間ものすごい暑いもうめちゃくちゃ暑い。
私ね、毎朝思うんです、今日はクーラーに頼らずに過ごそうと思うんですけど、まあ無理ですね。本当に
今日とかで蒸し暑いでしょ。やっぱり北海道とかやったら寒いのや。朝なんか寒いぐらい。
湿度ですよね。
湿度がきついのはね、かな。
私もね、もう夜もう絶対にクーラーを切ってると思うんですけど、可愛い我が子が汗もんになったら困るなとかって思うと、
そんなもん汗もんなんてほとんどないねん。人間の体はね、自然治癒力が働いて、でな、そんなもんね、大事にしすぎたらね、これからどうなるわからないね、日本の国で。
絶対言われると思って言いました。
そんなもんね、ガサツにやるのが、
だって汗もんが痒くてこうひどくなって、トピヒとかしたらかわいそうじゃない。
そんなもん大事にしすぎたらあかん、綺麗すぎたらあかん。
まさき、私のテーマである子をね、厳しく育てて、
うん、
たくましい子に育てるといえば、
そうそう、
まあ、高校野球もそろそろ始まりまして、
そうそう、今年はね、早実の清宮君、ホームラン100何本、
何でしたっけ、最初の選手宣誓もね、すごい感動を呼んで、どうするんですか、そのままプロ行くんですかね。早実ですよね。
いや、さけどプロ行く人もええし、まあ、大学行く人もええし、もう高卒でも結構一人前やしね、体が。
うん、
だから僕わざわざそら大学行く必要ないと思うけどね。例えば将来的に何か事業するとかね、大学行ってもええ人もいいね。ほんで見てみいな、ゴルファー、
ゴルファー
松山君な、見てみいな、大学東北福祉大学卒業して、世界で2位やで。
やっぱりあれ、選手のなんかこう成長曲線とかピークとかもやっぱり違うんですかね。
それは違うのよね。まあまあ、その体力的にやっぱり体がガシッとしてなあかんわな。
まあ、スポーツの世界はね、厳しいですから。
なんか野球なんとか、でもまあ40までやってる人はまれやもんな。その時のことも考えながらやっとかなしゃあね。
ちょっとそろそろ次進めていいですか。
いや、俺小型の話もしようかと思
いますけど。いいですから。さあ、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。
お部屋探しは超A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超Aのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
熱血
賃貸塾
超Aやん。
通信。
マンション管理を中心に展開されている株式会社長栄、塾長はマンション管理業界の先頭を切ってさまざまな活動をされています。今週はマンション管理業界の団体についていろいろとお話をお伺いしてまいりたいと思います。ちょっとね、私とかにはピンとこない話なんですけれども、まずマンション管理の業界にはどんな団体があるんですか？
分譲マンション系と我々やってるのはもう賃貸マンション専門なんですね、はい、だから賃貸マンションは日本賃貸住宅管理協会という財団法人になります、うんうんうん、僕はそこに所属してます。他にその家主さんばっかり集まってるね賃貸協会だと、それは全国経営者協会という、
はい、
賃貸住宅経営者協会という、これはまあ、うんうん、我々の業界は1500社ぐらい入ってるんですけど、うん、こっちはだいたい1万8000人ぐらいが
結構入ってらっしゃる
っていうね。だからその入居されてる方の会はないんですよ、うんうんうん、実はね、経営されてる方、またそこに携わっている業者の方の会は今現在あります、
うんうんうん、どんな活動、役割というか、活動というか、
だからその契約書をちゃんとやっぱりこういう形でやろうとかね、それから我々の所管の役所は国土交通省なんで、国土交通省の皆さんとどっちか言ったら多くくれば不動産業界の一角にあるんでね、その業界の中でその管理業って法律ないんですよ今ね、だから今そういう管理業法を作ってほしいというね要望を我々してるんです、ね、ただし近畿の財務局でですね、理財務局そこの方へ登録、管理業者の登録は必要なんですね、だからそれもその決まってないんです、自由なんです。だからたくさん登録して業者が増えてきたらおいおいですね、法律が出来上がってくるという、まだ法律ができてないという無法事態なんです。
本当それ不思議な話だなと思うんですけど、塾長がこの管理業を始められた頃は本当草分け的な、
そうですね、もう管理業そのものっていうのはね、不動産屋さんの転身組が多いんですね。だから我々は昔から開店した時からマンションの管理をずっとやってきてるんですね、だから京都市内に16カ所も管理センターあるとこ日本中にはないんですよ。だけどなんでそうなったか言うたら、バブルが終わってですね、宅建の仕事が減ってきたから、それやったら今持ってる賃貸マンションをやろうと、で斡旋しながらマンションの管理をやろうという業種にこうずっとシフトしてたんです、で今増えてるだけで、根元はですねほとんど不動産業者がやってるというケースですね、
本当でも浅いんですね、歴史がもう、
そうですね、
今はもうなくてはならない感じですけれど、
そうですね、だから具体的にぐーっと走り出したのは、うちの会社で一応30年以上になりますけどね、普通はスタートした30年以上会社って少ないですね、だから途中からの転身組やから20年ぐらいかなという、15、6年から20年ぐらいかな、だからまだ成熟準備してないんですね、だから法律がないっていうのは無法地帯なんです、
いや法律がないってなんか一般的におかしいんじゃないかなと思っちゃったりするんですけど、なんでなかなか、
いやだからその法律を作ってないで、不動産業がついでにやってるから、だから今まではその管理業というね、お金をいただいて本職的にやってる会社やなし、サービスの部分として無料でやったりとか、ついでにやってたという世界なんですよ。うちはそのついでにやってる世界を本気でやってるんです、だから全然違うんです、ものの基礎の考え方が。そういうふうに僕らは思ってプロとしてやってるという、不動産業よりもむしろサービス業にブルーしてると僕は思ってるんですけど、
確かにやってること自体はそうですよね、
ね、だからそういうふうに僕は思ってるんですけど、
塾長自体はその法整備が整ってないみたいなことを、ね、常々おっしゃってますけれども、その働きかけっていうのはやっぱりその団体がしていくんですか？
そうですね、うちの団体はそういうものを作ろうと、業法を賃貸の管理物件の管理業法を作ろうという趣旨が大事なんです。それと宅建業の場合はですね、宅地とかでの取引士がいますけども、我々の場合は賃貸住宅経営管理士っていうのはまだ国家資格じゃないんです、業界として作ってるだけで、だからこれが国家資格になるということになってくると、またぐっと変わってくると思うんですね、
それもなる予定は、
今のところまだそこまでは行ってないんですけども、一応業者さんがもっとしっかりしてきてですね、増えてきて、そうなると国家資格になってくる可能性はあるという、まだもう少し年数がかかると思いますね。
その業界の団体自体ももともとはなかったものなんですよね。
そうですね、うん、だから、まあ、京都は京都で協関連という会社をね、あのそういう協会を作ってたんですけど、まあ、全国組織でようやく出来上がってちょうど、まあ、20年は経たないなっていう、
まだ浅い、歴史浅い、
まあ、浅いんですね。で
そこにもちろん塾長も活躍を。
そうですね、まあ、僕も一応副会長になってるんですけどね。
副会長なんですか。一応、まあ、すごい、
まあまあ、あの やらざるを得んと頼まれたから、やってくれへんかと言われたから、まあ、言われたらやっぱりやらなきゃいかんでしょ。
そこがいいですね、男前な感じですね。
いやもう訳するとですね、もう仕事以外にいろんな仕事が増えてきてね、まあ、大変ですよそれは。だけどまあそれもしょうがないですね、その時代に我々生まれてそういう業界に携わってんから。うん、まあ、業界が少しでも良くなることによって抜けされてる方が、あ、賃貸ってちゃんとやってくれんなと思っていただいたら、要は入居者の人が喜んでもらえるかもらえないかがポイントなんでね。うん、そこに向かって我々一生懸命努力してると。
まあ、今その世界が成熟していくにはまだまだ時間がかかるみたいなことをおっしゃっていますけれども、うんうんうん、まあ、早急にこう大切だなと思うことは発展のためにどんなことなんですかね。
そうですね、まあ要はですね、法律がないっていうのは まず問題なんでね。その野放し状態、だから誰でもができるっていうのはまずい。
そうですね、
きちっとやったら法律を付けて企画もちゃんと作って、それをちゃんと履行する人が業者として存在するのがいいけども、
まあ、だから自己申告ってことですね。
はっきりしたらむちゃくちゃやわな。だから罰則も何もないでしょ。宅建業の罰則はあるけども、管理業の罰則ってないですよ。だから時によってはね、例えばひどいのはその管理業やってるとお家賃を自分とこの会社の口座入れてそれ持ち逃げしたとかあるんですよ。まあ、何百万か何千万か、そういう事故も起きるんですね。だから本当はお家賃はその個人の口座入れるなし、アメリカみたいにですね、信託口座を作って誰でも出せないというふうにくくっとくと。そうじゃないとみんな不動産業の、まあ言うじゃ悪いけど、まあ、どんな会社やわからんとこへですね、ここを振り込んでください、どんどんどんどん振り込むと、この会社コテッとこけたら、だいたい自分の財布の中に家賃集めたやつを、ね、入れるとね、ひょっとしたらこれ俺のちゃうかなと思うでしょ。
思わないです。
いや思うのよ、自分のさ、お金に色ついてへんだから。それ一回もし間違って使うたらダーッと言ってもらうんです。そういうケースがあるんで、集金の仕方もこういうふうにしましょうとかね。で口座を振り込みしたらそこは信託口座で、あの家主の OK がない限り出せないとかね、そういう決まり事をちゃんとしていくと。全てが全てじゃないですけどね、ほとんどの人はいい人なんですけど、そのために我々は団体を組んでですね、団体っていうのは大体競合の人ばっかりですよ。だけど業界としてきれいにするためにみんな組んで、まあ陳情したりとかお願いに回ったりとか政治家さんに頼んだりとか、そういうことをやっぱりやってるんですね。
あ、でも大変
いや大変ですけど ね大変ですけど、やっぱり一石を投じるっていうのは大事だもん。
確かに、
うん、誰もやってくれないからほっとくっていうのはダメ、うん、自分で池に池をポンと石を飛び込むところとね、そこに波が立つでしょ、
はい、
それはウェーブですよ、うん、この波をいかに大きくして自分らの思いを聞いてもらうかって、うん、だけどそれ一石を投じなかったら永久にこの状態は変わらない、うん、だから我々は一石をちょっと投じてるんです、うん、
でその業界団体自体とかでやっぱその盛り上がって活動活発なんですね。そういった話聞いてるとね、
結構活発ですよ、やっぱ新しい業種なんでね、うん、だからうちもあの海外アメリカあたりはそういうのはっきりしてるんでね、だからうちは毎年10名ぐらい海外研修行ってます。今年も行きます、はい、毎年ずっと行ってます。大体1週間ほどね。
あのそろそろ時間になるんですけれども、はい、まあ、業界団体自体これからどうあっていくべきだとお考えですか。
まあ、まずはですね、あの新しい団体なんでね、やっぱりこう一般常識っていうかそういうものをきちっとやっぱり法律を作ってですね、そういうのを許可をちゃんともらうとかね、うん、そういうことをするべきやと。そうでないともう今はもう無法地帯なんでね、
はい、
それをやっぱりきちっとしてほしいですね。まず現金を扱うところは法律をきちっと載せる、
うん、本当ですね、うん、それないっていうこと自体がね
おかしいでしょ。
しました、
うん、100億円も扱ってる会社が許可も何もなしにできてるっておかしいでしょ、
うん、確かに人間任さすとか言葉もありますからね。
いやそうなんですよ、うん、だからそれをね我々は早くしてほしいとお願いしてるんです。
なるほど、はい、分かりました。超越通信、今週はマンション管理業界の団体についてお話をお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はチューリップのですね、はい、心の旅。
いいですね、懐かしい。それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは町
営。月決
賃貸塾
超エア賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便りはこちらの方です。うちの賃貸マンションは単身世帯が多いと聞き、静かなところが良かったので選びました。しかし春過ぎくらいに入ってきた上の人が夜から深夜にかけて音楽を流すようになりました。家中どこにいてもずっと音楽が聞こえます。住んでいるのがどんな人かほとんど知らないので、注意をしてもらって逆恨みされたらと思うと気が引けます。苦情があったからなどと理由を言わずに、夜何時以降は音楽をかけないなどのルールを設けていただければありがたいです。そのマンション独自のルールというのは珍しいですか、というお便りです。
いや、それはもう自由ですからね、決めたらいいと思いますよ、
はい。
で、まあ、管理会社が大家さんに言うて、まあ、そういうにしてもらえませんかと言うたらいいですよ。ほんで作ったら今度言うていたりとかね、自由したらあかんようになったでしょ
う
と。だからそれはね、別にいいと思いますよ。だから堂々と言うたら、主張したらええねん、正しいと思う。ただその中でね、自分が間違ったら素直に謝るべきやし、向こうの主張も聞くと。でそしたらまたね、そのまあ、揉めたことが仲良くなることも多いね。だから言うたらええと思いますよ、僕は遠慮せずに、
ね。音楽とかこう夜の洗濯機とかいろいろ問題あるって思うの、音の問題、
ね。だからね、陰に隠れてね、ごちゃごちゃごちゃごちゃだーなるこうなんて考える必要ない。言うあかんことけん、こんなの静かにしてもらうの困るやんと言うて言ったらええやん、まあ、
塾長は言いに行きますけどね。
いや、だから行くの嫌やったらなんかお菓子でもこうて、すみません、ちょっと静かにしてもらえませんか、これ食べてください言うたら、はい、わかりました言うかもしれへんやん。
まあ確かにね、まあ、直接でも言った方がいいんですか。
いや、まずは管理会社に言うて、収まらへん場合は言うて言ったらどうですか。管理会社から言われてるやろと、もうちょっと静かにしてくれと、これお菓子食べてくれ言うて、どっちや申し訳ないけどね、お宅も理由はあるかもしれへんけども、もう結構うるさいんで、静かにもうちょっとしてもらえませんかっていう、体を畳んでるときに喋っていくと。やっぱ共同経営生活はね、お互いが一歩下がって喋ると、こんな揉めることはなくなると、主張し倒すとね、まあ、揉めてくるんです。だからそういったことをね、言うね、俺もう揉めたらね、2時間ぐらい喋るね、分かったか、分かりました最後言いよるまで
それお互い一歩譲ってない気がするんですけど
いやいやいや、やっぱりやったあかんことやったあかんねやと。だからここ、まあ、そこで僕らは管理会社やからルールがあんねんから、やっぱり人の言いことはしないようにしようと。そんな文句言ったらよそですね。
まあ、でもお互いね、お互いの言い分があると思うんで。
そうですよ、やっぱりね、まあ普通日本人っていうのは小学校が、まあ、基本的には高校ぐらいまではほとんど義務教育に教育されてるからね、話せばわかるんですよ。話せばわかんねん言うたやろ、なんか話せばわかるようになったやん昔。
なんか今日絶好調ですね、なんかいろいろと。
なんでそうやろ
まあでも一度やっぱり管理会社を通して話した上で、
まあ角立てない程度にね、はい。だけどそれでも言うこといかへんだら、堂々と主張したらどうですか。
はい、ありがとうございます、はい。塾長、今週のツボです。
はい、辛抱あまりせずに言いたいことはきちっと言ってください。
はい、ありがとうございます、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodoee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾 超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずはタッチで楽ちん超英案のお知らせです。
はい、タッチで楽ちん超英案担当部長寺田部長お願いします。
タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、仲介手数料無料。
現在タッチで楽ちん超英案はゼスト御池桃テラス、カナート楽北、泉谷高野店、イオンモール京都、イオンモール京都5条、楽と山科、イオン楽南店、イオンモール京都桂川に設置してあります。お近くの方はぜひご利用ください。続いて E ガレージです。
はい、E ガレージは担当の奥野マネージャーよろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。2万5000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。この E ガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットで E ガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。 E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、こちらも空き駐車場お持ちの方、ぜひ E ガレージ、アルファベットの E です、 E ガレージ、ネットで検索してみてください。そして年末チャポン宝くじ登録しておりますよ。7月の1日から始まっております。当選総額は1000万円ということで、毎月の元気プレゼントももちろんあります。11月30日まで、一応キャンペーン期間があるということで、ぜひ応募資格のある方はお早めに応募、登録っていうんですかね、登録
して、いや応募ですよ、ハガキちゃんと部屋に入ってますから、
応募していただければと思います。はい、そして超英さんのベルビー夏祭りが8月8日に今年も開催されます。はい、もうすぐですね。
そうですね、まあもうめちゃくちゃ人気あってね、これ
何分ぐらいで完売ですか？
15分で2000名
ね、
もう大変、コンピューターそのために直さなから、ね、1500万円もかけて
1500万円はかかってんですか？
そうやね、あれやりかえたの。まあさっき1回やったら取ったらいけるしね。だからまあまあ、もう2年、今年2年目なんでね、来年どうしようかなというのを考えてる最初。
来年も花火開けてもらったらどうですか、長ちゃんベル君花火。
それもどうかなと思ってるけど、なんか祇園祭の席確保できるからな、そういうのはやってみたいなと思ったし、毎年同じこと やってるのはこれも能のない話でね、まあ、いろんな企画をどんどん出していくというのしたいなと思ってます。ま
あ、とはいえ人気の企画15分で、まあ、完売しました。はい、特別観覧チケット、はい、2000名様ね、はい、楽しんできてください、
ね、
花火大会8月8日ということです。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
細田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、 マンション管理の長栄の提供でお送りしました。